皆さんこんにちは、安西九郎平和原発独り言2月号をお届けしたいと思います。世界で今一番話題になっていることの一つが新型コロナウイルスによる肺炎ですね。急速に拡大しているように見えるんですね。実はですね、僕は今日から1週間後に重慶っていう武漢の隣の町に平和ツアーにアテンドすることになっていたんですね。安西九郎先生同行重慶無差別爆撃平和ツアーという長いツアーだけども、日本軍が1937年昭和12年から数年にわたって重慶という町を無差別爆撃した歴史があるんですね。その後を追いながらですね、無差別爆撃というのは、まあ、戦争中に最後に起こった広島長崎に至るその無差別爆撃の歴史をたどってですね、戦争というものの非人道性、それを改めて考えようということで、すでに昨年の11月にですね、この旅行の準備として東京に行く予定の人に集まってもらって、東京大空襲戦災資料センターというところで学習講演会もやったんですね。でもうとっくに重慶のツアーに行く人も決まっておりました。その延長線上で4月にはですね、ドレスデンというですね、ドイツのこれまた無差別爆撃を連合軍によって受けた街ですね、それからゲルニカってスペインの街、これはもう1937年に無差別爆撃を受けた歴史上最初の無差別爆撃の街なんですけども、そこも訪れる旅も予定されているんですが、とにかく新型コロナウイルスの肺炎が急速に広がってきたもんですから、旅行会社も判断して、2月13日から予定されていた、その旅行は取りやめにしてですね、まあ無期限延期、ということにしたんですね。ちょっと見くびったって言いますが、このコロナウイルスの影響力っていうのの拡大のスピードも思ったよりもずっと早くてですね、死者ももうすでに 100人を超えているわけですけれども、これからどうするのか、ピークは4月から5月だっていうんですね。まだ2月ですけども、もう2、3ヶ月後にこのコロナウイルスの影響がピークを迎えるだろうっていうんですね。まあ、東京オリンピックの直前ですね。そうするとたくさんの人にそれが広がって、一旦収まったかと思うと第2波が下手をすると9月10月頃にやってくるかもしれないっていうことを言われているので、ちょっとオリンピック期間中も気を抜けないそういう状況ですし、厄介なことに私は9月に国際平和博物館会議っていう国際会議を京都で開く責任者を務めていますが、その頃、まあ、台風シーズンでもあるんですけれども、それよりもちょっと世界の人々にとっては日本に行って大丈夫かしらっていう、そういう不安の中でですね、国際会議を成功に導くにはどうしたらいいかということをちょっと悩ましいこの頃であります。で、そういう悩ましさを一方に抱えながらですね、昨年の年末から今年の年初にかけてですね、久しぶりに家にいられたもんですから、一計を案じて我が家の塀をですね、色を塗り替えた。今まで深い緑色で、これは孫が決めた色だったんですけども、深い緑色でそれ自身大変珍しい色の塀でしたけれども、今度は塗り替えたいと孫に何色にしたらいいかって提案してもらったらば、黄色って言うんですね。これまたすごい色ですね。そのご近所を見回しても黄色い塀なんてありしませんけども、黄色に塗ったんです、まずね、11月だったかな。それでそこに絵を描くつもりでいたんですよね。それで12月の暮れから年の初めにかけて家にいられたもんですから、ここぞとばかりその絵を描こうんですけれども、何を描こうと思ってたかっていうと、僕の構想ではですね、トナカイのソリに乗ったサンタクロースがやってきて、 僕は宇治に住んでるんですけど、宇治のヒロインとも言うべき紫式部、源氏物語を書いたね、紫式部、その十二人を着た紫式部にプレゼントを渡しているっていう東西異文化交流の絵を描こうと思って虎視眈々と機会を狙っていたんですが、家族に話したらあまりにもチンキーに過ぎるっていうんで反対が出ましてね、それでちょっと構想を変えなきゃいけなくなって、結局何にしたかっていうと、まあ昨年のラグビー人気にあやかって、鳥獣戯画、ラグビーをやる鳥獣戯画を描こうっていうことにしてですね、結局ウサギさんチームとカエルさんチームがラグビーをやってるっていう絵を描くことにしたんですね。でこれは私には魂胆があって、ウサギさんチームとカエルさんチームをなぜ選んだか、鳥獣戯画っていうのは、まあ、ご承知だと思いますけども、平安時代の後期から鎌倉時代の前期にかけて描かれた京都の僧侶たちによって、多分鳥羽僧正っていう人が描いたっていうふうに歴史の本なんかによく書いてあるんですけども、確証はなくてですね、何人かの絵の達者なお坊さんたちが描いたんじゃないかっていうことですが、そこにはですね、そのウサギとカエルだけじゃなくて、鹿とか猿とかですね、竜とか、そのいろいろ空想上の動物とかを含めていっぱい出てくるんですよね。そんな中からわざわざ私がウサギとカエルを選んだのには訳があって、まあ、稲葉の白ウサギっていう伝説はご存知ですかね、大国主の御事っていう神様が傷ついた稲葉の白ウサギを救う物語ですね、まあ、神様に救われたウサギさんということをちなみにして、まあ、ウサギさんは神様チームの象徴ということにしたんですね。一方カエルさんは何かと、奈良に金峰山寺っていうお寺がありましてね、金色の金に山の峰っていう字を書いて、それから山寺ですね、金の峰の山の寺、それで金峰山寺って読むんですけども、ここに、ね、伝わるお話がありましてね、仏教をないがしろにしたためにカエルにされてしまった人間、これが結局 仏法の力で金峰山寺で人間にまた戻してもらえたっていう、そういう物語があって、今でも金峰山寺ではカエル祭りなんていうのをやってるんですけども、この、まあ伝承されているお話にちなんで、カエルさんは仏教チームを象徴しているものとして、だからカエルさん対ウサギさんというのは仏教対神と神様対仏様のラグビーということにしたんですね。それでラグビーというゲームは激しいゲームだけども、ちゃんとしたルールがあって、それを守りながらみんなで、まあ、楽しむんですね。そしてこの塀はですね、合計するとずっと 7,8 メートル10メートル近くあるんですかね。そのラグビーをやった後ですね、ノーサイドって、まあ、試合終了の後にはウサギさんとカエルさんが協力して餅つきをしている姿を描きましてね、でその後このカエルさんとウサギさんがカラオケを楽しんで宴会をやって、最後は結婚式を挙げるっていう、そういうストーリーの漫画を描いたんです、塀に ずっとね、だから仏教と神と、まあ、神と仏が仲良くしてもらいたいっていう、そういう思いで書いたんです、まあ、この2020年はちょっと厄介なことに中東方面でただならぬ対立模様がね、伝えられていて、大丈夫かなと思った危機一髪の瞬間を体験したんですけれども、まあ、2020年が平和であってほしい、実は日本は神様と仏様っていうのはとっても仲良かったんですよね、神仏集合って言って、神と仏は同じものの別の現れ方だという考え方が基本にあって、別に 神様と仏様が、喧嘩してこなかったんです、この国ではね。だから僕は毎月福島なんかに調査に行ってますけども、お宅に伺うとね、神棚と仏壇が仲良く並んでいて何の違和感もないんですね。ところが、まあ、明治になってから明治政府が 神道という神をこの国の、まあ、中心的な宗教の主に置いたんですね。そして明治5年には廃仏毀釈運動といって、まあ、仏様をみんな例えば仏像などの首をちょん切るとかね、そういう手荒なことをやって、仏教を敵対して国家神道というのを築いて、そこに、まあ、天皇制を重ねてですね、天皇陛下は荒人神ってね、現在生きている神様だということにして、それで天皇陛下の御ために命を投げ出しても、まあ、戦争で戦うような体制が築かれていったので、まあ、神と仏が一時的にそういうふうに、国家の後押しによって仲違いさせられてしまった、そういう歴史は二度と繰り返してもらいたくないっていう思いもあってですね、神様チームと仏様チームが仲良くラグビーに興じた後、お互いに餅をついたりカラオケを楽しんだり宴会をしたりして、ついには結婚するに至るっていう、そういう物語を塀に書いたんですね。とても面白かったのは、まあ寒かったですけども、その寒風吹きすさぶ中でペンキでちょっとザラザラした表面の塀に書くので書きにくいことをこの上なかったですけども、書いてるとですね、近所の人々が声をかけてくれるんですよね。面白いですねとかね、これは何の絵ですかとか言ってくれて、まあ1年に1回ぐらいしか会話を交わさない人を含めて随分会話を楽しむことができました。で、気心も通じたように思いますね。後に京都民報っていう新聞に我が家の塀のことがニュースとして報道されましてね、わざわざ塀を見学する人が最近現れたりしていますけれども、まあ、正月に寒い中で、この絵を描いて、それはそれで結構大変だったけれども、まあ、ご近所衆との会話も成り立ったしですね、みんなに楽しんでもらって、まあ、散歩中の人が見ながら、まあ、うちの孫も連れてこようとかね、ということで楽しんでもらってるようです。で、そこの、まあ、壁画そのものにはですね、これは神と仏が融合することを願っての現代鳥獣戯画であるということは一言も書いてないので、見る人はなんかカエルとウサギが遊んでるっていうふうにしか見えないかもしれないけれども、実は奥深いわけがそこにある潜んでいるんですよね。もともと書く予定だったトナカイのソリに乗ったサンタクロースが紫式部にプレゼントを渡すというのは東西異文化交流のために書くつもりでいたんですけれども、今度書いた絵はですね、まあ、東西異文化交流というよりも宗教対立のようなことを起こさずにですね、日本が、まあ、平和であってほしい、特に2020年はいろいろオリンピックを含めてですね、平和の祭典と言われているものがある中で、やはり、まあ、国と国、宗教と宗教が対立するというような、そういうことをなくしてですね、お互いに理解をしないながら、お互いを、まあ、尊敬しながらですね、その存在を認め合って楽しく平和的に暮らしたいものだ、まあ、そういう思いを重ねて書いた一幕でありました。というわけでまた、来月お会いしましょう。ありがとうございました。